聖書を朗読します。旧約聖書イザヤ書50章4節から11節。旧約聖書の1145ページです。お読みします。主なる神は弟子としての舌を私に与え、疲れた人を励ますように言葉を呼び覚ましてくださる。朝ごとに私の耳を呼び覚まし、弟子として聞き従うようにしてくださる。主なる神は私の耳を開かれた。私は逆らわず退かなかった。打とうとする者には背中を任せ、ひげを抜こうとする者には頬を任せた。顔を隠さずにあざけりと唾を受けた。主なる神が助けてくださるから、私はそれをあざけりとは思わない。私は顔を固い石のようにする。私は知っている。私が恥ずかしめられることはないと。私の正しさを認める方は近くいます。誰が私と共に争ってくれるのか。我々は共に立とう。誰が私を訴えるのか。私に向かってくるがよい。見よ、主なる神が助けてくださる。誰が私を罪に定め得よう。見よ、彼らはすべて衣のように朽ち、染みに食い尽くされるであろう。お前たちのうちにいるであろうか。主を恐れ、主のしもべの声に聞き従う者が、闇の中を歩くときも、光のないときも、主の御名に信頼し、その神を支えとする者が。見よ、お前たちはそれぞれ火を灯し、松明を掲げている。行け、自分の火の光に頼って、自分で燃やす松明によって。私の手がこのことをお前たちに定めた。お前たちは苦悩のうちに横たわるであろう。続いて、新約聖書マルコによる福音書15章21節から41節。新約聖書95ページの下の段です。そこへアレクサンドロとルフォスとの父でシモンというキレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、兵士たちはイエスの十字架を無理に担がせた。そしてイエスをゴルゴタというところ、その意味はされ神戸の場所に連れて行った。もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはお受けにならなかった。それから兵士たちはイエスを十字架につけて、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじ引きで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。またイエスと一緒に二人の強盗を、一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない。メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時にイエスは大声で叫ばれた。エロイエロイレマーサバクタニ。これは、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。 そばに居合わせた人々のうちにはこれを聞いて、空エリアを呼んでいるという者がいた。ある者が走り寄り、海面に水ぶどう酒を含ませて足の棒につけ、待て、エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていようと言いながらイエスに飲ませようとした。しかしイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けた。百人隊長がイエスの方を向いてそばに立っていた。そしてイエスがこのように息を引き取られたのを見て、本当にこの人は神の子だったと言った。また婦人たちも遠くから見守っていた。その中にはマグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。この婦人たちはイエスがガリラヤにおられた時、イエスに従ってきて世話をしていた人々である。なおその他にもイエスと共にエルサレムへ登ってきた婦人たちが大勢いた。お祈りいたします。世界と命の創造者なる神様、今日もこの新しい人、新しい命を私たちに与え、礼拝へと呼び出してくださいましたことを感謝いたします。私たちの救い主なる神様、私たちに今日もあなたの救いをお与えください。世界を完成なさる神様、私たちの罪を許し、この世界を清めて神の国を実現してください。私たちの主イエス・キリストは死への道行きを歩まれました。賛美をもって迎えられたその都で、あざけりのうちにたった一人で死んで行かれました。そのことを深く心に留めたいと思います。神様、憐れみなき情け容赦のないこの世界の成り行きに、相変わらずのその無慈悲なありさまに、あなたの憐れみを乞い願います。この世界で打ち捨てられた人々に、失われた人々に、あなたの恵みが届きますように、あなたが共にいてくださいますように、私たちの子供たち、病を得た方々、さまざまな弱さの中にうめいておられる方たち、不安を抱える方たち、目標を見失った方たち、それらすべての人々の上に、十字架に歩まれたイエスとあなたが共におられたように、どうぞ共にいてくださいますように。今日も聖霊の神が聖書を通して私たちにお語りください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日お読みしたマルコ福音書の箇所は、受難物語と呼ばれているテキストの一部分です。キリストの死が描かれている部分です。でそれに先立つ部分では、彼が逮捕されて裁判を受け、拷問を受けるというそういうことが描かれていまして、その続きの部分はお墓に埋葬されるという部分、そして復活物語へと続いていく、そういう大きなユニットの一部分です。受難物語は、キリスト教信仰の視点からイエスの歴史を物語っています。皆さん先ほど詩編の第22編というところを 購読いたしましたけれども、いかにこの詩編が受難物語を形成する上で大きな支えとなっていたか、たくさん響き合う聖書の箇所がいかにあるたくさん含まれているかということにお気づきになったと思います。今週は受難週です。金曜日が祝日、そして来週の日曜日が復活祭ですね。でこの受難週は、キリスト教会では、伝統的に美しい典礼や、賛美や祈りに囲まれております。しかし、イエスの十字架の死が、この世界の弱さや罪深さを、本当に、情け容赦のない仕方であからさまにするものである、そうであり続けているということは変わりがありません。そのことをまず、もう一度見てみたいと思います。先週の、村上牧師の説教を覚えていらっしゃいますでしょうか。イエスはなぜ死んだのかということを4つの点にまとめておられました。神殿指導者層の高ぶり、弟子たちの弱さと裏切り、群衆の不和雷動ぶり、そして総督ピラトの無責任というものだったと思います。1900年頃に、皆さんもご存知のエドワールド・ムンクという画家が、ゴルガタという、絵を描いています。それをちょっと見たいと思いますので、電気を消していただいてスライドをお願いします。やや見にくいかもしれませんが、見えます？背景は主として、青い色です。で真ん中に十字架につけられたキリストが立っています。キリストの体はほとんど真っ白といいますか、顔の表情なんかもあまり見えないですね。で顔の表情が見えるのはキリストの十字架の足元に集っている人たちです。明らかに笑っている人がいるんですけど、見えますでしょうか。それから一番真ん前におひげの生えて頭のはげたおじいさんが写っていますが、この人は大変特徴的な無表情です。一人の人が、暴力によって殺されていくときに、この世界を代表する無表情のような気がいたします。このおじいさんの右側に横顔と傾いた顔の女性が描かれていると思います。横顔、2人ともまあ一応横顔なんですが、顔の白い女性と顔を暗くした女性と、これはマルコ福音書にもあった女性たちがイエスの宅経を見守っていたという、記述から来るのだろうと思います。嘆きとあざけりと無関心と、私たちは日々ニュースでこの世界で無意味な戦争によってたくさんの人々が殺されていく、兵士たちに捕らえられ拷問を受けるということを知ってはいますが、そのニュースの傍らで日常生活を続けております。ですからこの絵を見ましても、キリストの十字架というのは相変わらず私たちの世界にもあるのだという気が強くいたします。歴史的なデータとしては、学者によっては疑う人もいますけれども、イエスの罪状書きはユダヤ人の王というものだと今日の受難物語にもあります。ユダヤ人の王というのはイエスはメシアだと偽って名乗ったという意味です。彼は挫折したメシア戦勝者の一人として、この時代たくさんの人が殺されておりますけれども、その一人として死にました。 占領軍であるローマ帝国にとっては、支配している植民地から王が出るということを許さなかったわけです。日本もかつて植民地を持っていましたが、同じように独立運動を弾圧しました。それからもう一つ歴史的データとしては、イエスは神殿の崩壊を予言したと伝えられております。これによってローマと手を組んで神殿を維持している祭司長たち、律法学者たちはイエスを亡き者にしようとしたと言われております。さて、このような絵は福音書の記述をある程度反映しながら描いたものです。このような絵の中にイエスの我が神我が神なぜあなたは私を見捨てになったという叫びが込められているのだと思います。イエスは十字架の形で貼り付けられていますけれども、十字架そのものはあまり見えません。裸の体が見えるだけです。で、一度私はある日曜日の説教で、貼り付けにして殺す十字架刑というのがどのくらい残虐な処刑法であったかというお話をしたことがあります。で、その時にお聞きになった方々が、少し衝撃をお受けになったということを後から、伺いました。で、その話をもう一度いたすことは差し控えまして、1975年頃に、制作されたグイード・ロッカという、ブラジルの彫刻家の、彫刻の写真を次にご覧ください。お願いします。見えますか。この絵を見てキリスト卓形の絵だと思わない人が多いのではないでしょうか。彫刻だと。ここに木に釘打ちされている人は明らかに南米の有色人種です。痩せこけて骨と皮になって木に貼り付けられて、まさに飛び降りようとするくらい叫んでいます。歴史的実態としてはこれが十字架だと思います。イエスは強盗と一緒に貼り付けになったと今日の物語にも書いてありますね。強盗というのは、ギリシャ語では後のユダヤ戦争の時に反ローマ武装闘争に加わった、ゲリラたちを指しても使われた言葉です。ですから権力者が、誰かを処刑するときに使った言葉です。今で言えばテロリストという言葉です。1975年にブラジルの芸術家が作ったということにも注目していただきたいと思います。つまり第三世界の巨大な貧富の差があるところで、いかに美しい典礼と美しい彫刻に飾られたキリスト教で受難週を祝っても、このリアリティからは遠いかもしれないわけですね。はい、ありがとうございました。後でもう一枚絵を見ていただきたいんですが、その前に一度電気をつけていただきたいと思います。イエス自身が自分の死をどう受け止めていたかというのは新約聖書を研究する人たちが一生懸命考えていますが、いろんな説があるんですけれども、詳細は不明です。 ただある程度はっきりしているのは自分が多くの人々の罪の贖いとなって、死んでいくのだ、それは神から与えられた使命なのだと、だから私の死には意味があるのだ、そういう死ではおそらくなかっただろうということです。先ほど、ご覧いただいた、ロッカーの、彫刻をにありますように、絶望の叫びを上げて死んでいったと見るのがいいのではないかという説が強いです。私もそれが一番まともだと思います。でイエスはおそらく死ぬことそのものはあまり恐れていなかったのではないかという気がいたします。彼の最後の晩餐ではこういう言葉が残されています。神の国で新たに飲むその日までブドウの実から作ったものを飲むことはもう決してあるまい。次に神の国のお祝いをするときはこれまでのように、前夜祭として貧しい人たちとそれを祝うのではなくて本物の神の国で皆と共にお酒を飲んで宴を祝いたい、そう言っています。つまりイエスはおそらくは死の予感を持っているのだと思います。この言葉を言うときに、しかし自分が死ぬことが神の国が来るための条件だとも言っていませんし、自分が死んでしまうと神の国に入れなくなるとも言っていません。死を乗り越えて簡単に入っていくつもりでおります。あるいは彼の言葉の中に預言者はエルサレム以外では死なないという言葉があります。つまり自分は預言者の一人としてエルサレムで、暴力的な死を遂げるかもしれないと思っているわけです。彼は畳の上で死ぬとはおそらく思っていませんでした。では彼の叫びは、そして彼の叫びを記憶に留めた人々がやがて受難物語を書いたときに我が神我が神という詩篇の叫びをイエスの口に置いた、その人々はイエスの死をどう理解していたのでしょうか。ここでもう一枚スライドを、つけていただきたいと思います。お願いいたします。男の子が地面にあぐらをかいて座って、両手を合わせてうつむいてお祈りをしています。で後ろには、女の子が2人同じように座ってお祈りをしているのが見えますでしょうか。女の子の、右側の女の子の、膝の前には聖書が置かれています。これはこの2月に私がインドに行ってきた時に撮った写真の一つです。この子たちは親から離れて暮らしています。希望の家と呼ばれる家にアシャケンドラと言います。親に捨てられた子どもたちです。そもそも貧富の差が非常にインドは大きいです。日本よりは。そして下層に住む人たちの多くは今は憲法では禁じられましたが相変わらず風習として強く残っている、不可食先民であることが多いです。触ると汚れるっていう、ダリットと呼ばれています。でそういう境遇に生まれた人たちはあまりの貧しさのゆえに、結婚ができないことが多いのです。インドでは、花嫁がお金を持って結婚していきます。持参金を持ってダウリーと言いますが、 で、そんな持参金はとてもないので結婚ができないのです。そしていわゆる事実婚によって、子どもたちが生まれてきます。でしかし、しばしば、家庭は崩壊するのです。この坊やは、サージースという坊やですけれども、そっくりの顔の、姉妹がいます。でこの二人は実は、私たちが訪問したケララ州という、その出身の民族ではありません。この子たちが喋る母語はタミル語です。隣の州です。つまり言葉が違うところから来た子どもたちです。なぜかというと、お母さんが、夫の暴力に耐えかねて逃げたのです。そしてお母さんは住み込みで働いているんですが、子どもたち2人を育てることができなくてここに預けています。私たちが行っている間にタミルナード州というところからお父さんが、子どもたちの居場所をついに発見して、実は小学校を突き止めて小学校の先生にどこに住んでいるかを聞いて、この子たちの、共同生活をしている、ところに来ました。そして、お前たちの母親が他の男と一緒になるなら殺すとみんなの前で宣言していったのです。その後、この子たちのお母さんは、路上で夫から、殴り倒されまして病院に収容されました。殺されなくて済んで本当に良かったです。そして、このお父さんは、逃亡しました。警察に捕まるのが怖いから。親に捨てられるっていうのはどんなに辛いことでしょう。私を愛し守ってくれる人はいないという絶望は小さい子どもにとってどんなに重いことでしょうか。でこの施設にいる子どもたちは20人くらいですけれども、8割方がヒンズー教徒です。それでもこの施設はキリスト教の精神によって運営されていて、毎晩眠る前に子どもたちは一緒に手拍子を打ちながら賛美歌を歌って、聖書を輪読し、そしてみんなが一人ずつ自分の祈りを祈るのです。これはその自分の祈りを祈っている時の、写真です。人間に君たちを守れる人はいない、でも神様だけは守ってくれる、その信頼を子どもたちに持ってほしいからです。生きるために最も必要な最も根本的な信頼を子どもたちに持ってほしいからです。子どもたちは夜叫んだりおねしょをしたりします。で基本的にここには18歳ぐらいまでいるんですけれども、この子は坊やなんですが、基本的にここは女の子を預かる場所です。で毎年行くたんびにすくすくといろいろあるんでしょうけど、成長している彼女たちを見て、僕は感動します。あの子たちは、聖書の読み方をまだ字が読めない、年下の子どもたちに教えます。で一緒に育つんですね。上のお姉ちゃんたちは本当にこうスクラムを組んで自分たちで家族となって助け合って大きくなっています。皆さんは見捨てられるかもしれないという恐怖の経験はおありでしょうか。こういう子どもたちと出会って交流すると、今の若い学生たちも自分が強く持っている愛されたいっていう、そのやむにやまれる気持ちを、もう一度自分で確認いたします。自分の大切にしている人たち、親でも、お友達でも恋人でも、そういう人たちから、 見捨てられるという恐怖感は計り知れぬほど大きいものがあります。あんたなんかもういらない、実はそれは子どもや若い人たちだけの不安ではありません。サラリーマンだってお前はもういらないって言われるのは恐ろしいことです。年を重ねてきてお前はもういらないって言われるのは恐ろしいことです。この子たちもですから、我が神我が神と祈るのではないでしょうか。これは想像でしかありませんが、イエスは十字架の苦しみの中で神に向かって、あなたは私をもはや必要とはなさらないのですかと問うたのではないか、そんな気がしてなりません。私のこの苦しみはあなたにとって何の意味もないのですか、何なのですか。はい、ありがとうございました。ではスライドを戻して電気をまたつけてください。一番最初に申し上げたように、福音書の受難物語は、キリスト教の信仰に立ってイエスの死の意味を、問うています。別の言葉で言うと、受難物語はすでに復活の光の中で、物語られております。例えばこういうところにそのことがはっきり出てまいります。神殿の垂れ幕がイエスが死んだ時に裂けた。神殿の垂れ幕というのは、神殿というのは大きな聖域なんですけれど、その真ん中に一番高いところに立っている建物のことですね。あのヤハウェ神殿というのはこう聖域の中の順番にこう聖なる中に入っていて、一番高い奥にあるのがあの神殿です。でその一番奥の至聖所というところとその前室を分けていたのがこの垂れ幕です。で至聖所には年に1回だけ大祭司が入ることが許されました。だから普通の人は絶対見ない空間、あのその分けていた幕が裂けた。でイエスは神殿のど真ん中で殺されたわけではないですよ。ですからこれはカメラ2つの演出です。都の外のゴルゴダを映す目と、神殿のど真ん中の誰も入ってはならないところを映す目と、2つカメラがあるわけです。ですからこれは非常にドラマチックな演出なのです。あのそして、イエスの処刑場では、イエスの処刑を担当していた占領軍の百人隊長が、この人は本当に神の子だったという告白を同時にしている、そういう語られ方になっていますね。でこれは祭儀による、神を崇拝するというユダヤ教のこれまでのやり方はもうこれで終わったということを一つは意味しています。見えないところにいる神を拝むための巨大な設備だったんですけれども、これはもうイエスの死によって意味を失った、そう言われています。それと同時に、神の最も内側で隠されていたその本質は、その瞬間に世界中に見えるようになった。イエスが死んでいく闇の中に神の本質は現れた。そういう理解があるように感じられます。我が神我が神という福音書のイエスの叫びは、その意味では絶望と信頼の間のギリギリの叫びのように聞こえます。そして明らかにこれは絶望から信頼へという方向を示す叫びです。他人は救ったが自分は救えないという言葉は、この受難物語ではイエスに対する誹謗中傷あざけりの言葉として出てまいりますけれども、他人を救うことはできるけれども 自分を救えないというのがまさにイエスのメシアたるゆえんです。そのことが明らかになったのが彼の十字架の死だったわけです。さらに神殿を壊し3日後に新しい神殿を建てることになるもの、これも誹謗中傷の中に現れますが、イエスの復活の光の下で、これはキリストの復活を暗示する言葉でもあります。でこれらすべてを受けるのがローマの百人隊長の言葉なのでしょう。本当にこの人は神の子であった。ですから受難物語はルポルタージュではありません。イエスの死の意味が何であったかを考え抜いた上で作られた物語です。ですから福音書の前の方にもイエスは受難と復活を予告しております。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日の後に再び起こされるであろう。あるいはイエスは弟子たちにあらかじめこう告げています。私は起こされた後、あなたたちより先にガリラヤに行く。マルコによる福音書の受難物語のイエスの神への叫びは、絶望と信頼の間で引き裂かれながらも、それでも復活説の光で見れば信頼へと向けて神を問う、そういうものの詩として描かれていると思います。キリスト教信仰は時として失望や目的の喪失をもたらしかねません。神の導きを信じる者だけがその導きを疑うことができるからです。お昼の12時から、昼の3時まで、全地は暗くなったと書いています。これは死にゆく神の子の闇です。私たちもそのような時を通る可能性があります。しかしこの受難物語は、あなたはどこにいらっしゃるのですかというイエスの問いとともに、その闇の中に神が共にいたということを指し示している、そういう物語です。お祈りいたしましょう。憐れみに富み、存在しないものから存在を、関係の途切れたところから新しい出会いを、そして死から命を呼び出したも創造者なる神様、あなたはあなたに対する私たちの隔たりをあなたの方から克服してくださいました。あなたは闇の中にあっても私たちと共におられ、共に苦しまれます。私たちの感謝をお受けください。私たちの悔い改めをお受けください。そして生きていく勇気と信頼をお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では、受難詩の賛美歌を歌いたいと思います。311番、少し長いので1節から5節まで歌いたいと思います。どうぞお立ちください。